皆さんおはようございます。
おはようございます。
で今朝ちょっとね、エレベーターが動かなくなって、昨日まで大丈夫だったんですけどね、ちょっとご迷惑をおかけしてしまいまして、申し訳ありませんでした。しかもコンピューターね、いつもひばくんの使ってるんですけど、今日はいないのでジョーダンの使っていて、フォントが負けたので、ちょっとずれてしまっています。本当何が起こるのかわからないですけど、サタンの邪魔入ってきますね。守られるようにお祈りください。今日からですね、アドベントの季節に入りました。教会歴っていうのは面白いですね。教会歴の一番最初がこうクリスマスから始まればなと思うんですけど、イエス様が来られる、喜びのクリスマスから始めればと思うんですけれども、なんとこうキリストの再臨なんていうね、難しく聞こえるようなテーマから始まるわけですよ。しかも、今日の箇所ね、ちゃんと映りました。ありがとうございます、神様。気をつけて目を覚ましていなさい。目を覚ましていなさい。目を覚ましていなさい。イエス様もう3連発ですよ。もう説教始めるのにもう最高の言葉だと思いませんか。目を覚ましていなさい。ね。先週の、ひろゆくんのメッセージにもありました。キリストの再臨というのは、私たちの霊的健康診断の時でもあり得るんだということですね。つまりアドベントっていうのは間もなくお生まれになるイエス様に会う準備はできてますか、と同時にこのキリストの再臨ですね、イエス様が再びここへ帰ってこられるかの日のためにあなたは目を覚ましてしっかりと準備ができていますか。それを再確認する時であるということです。 So here we are at the first Sunday of Advent. And isn't the church calendar interesting?Because I wish that church calendar starts with the joy of Christmas, the born of your baby, the born of Jesus Christ. But it actually starts with the return of Jesus Christ. And in addition, Jesus says, keep awake, keep awake, keep awake. Jesus says three times in a row. Isn't it a perfect word to start the sermon? Keep awake. Last Sunday, Hiro said that this season of Advent is actually could be the season of spiritual health check. In other words, Advent is a season to examine, am I really ready to see Jesus right now? He's about to be born and he is coming back. Am I ready, really, to see him right now? 世界中で一日にどのくらいの人たちが死んでいくのか皆さんご存知ですか。世界中でどのくらいの人たちが一日に亡くなっていくのかびっくりする数かもしれませんが、170万人ぐらいの人たちが毎日、死んでいくそうです。一日のうちにね。私たちも、いつ死ぬのかはわからないですけれども、いつかは死ぬんです、例外なく。ですけれども私たち特別な、ケースにならないと、あまりこう普通ですね、毎日こう死というものを考えずに生きているんではないのかなというふうに思いますけど、皆さんどうでしょうかね。けれども、死というのは誰一人ですね免れることのできない、私たちの人生で間違いなく起こる、出来事なわけですよね。今日の聖書箇所というのは私たちの人生の最終的な目標について、目的について思い起こさせてくれている箇所であると思います。 You know how many people die every day?
No, well, you know Japanese already. It's there.
Okay, so 1.7 million people die every day. Isn't it amazing? So we don't know when we die, but every one of us here will dieSomeday, without fail. We don't really actually want to think about it or talk about the death, except for special occasions, do we? Still, it's one future fact in our lives that we cannot avoid. Today's passages remind us of the ultimate purpose of our lives.キリストの再臨ですね、なんかねこう難しい言葉のように聞こえるし、なんかねこう 伝わってこないなっていう言葉かもしれないんですけれども、聖書は一つだけのことははっきりとしています。それは、その日その時は誰も知らないということです。いいですか。父なる神様だけがご存知であるということが言われています。誰もいつなのかは知らない。死だって同じです。いつどのような形で私たちが死を迎えることになるのかわからない。そして私たちはいつ自分がこの世を去ることになるのか、どのような形でこの世を去ることになるのかなんていうことは縁起でもない、あんまり考えたくもない、あまり話したくもないっていうところが正直なところなんじゃないでしょうか。でも聖書を読んですね、キリストがいつ帰ってこられるのか分かりませんよ。キリストがいつ帰ってきてキリストに会うことになるかなんていうのは分かりませんよ。2000年経ってる、まだ来ない、だから、当分来ないんでしょうって思っているときに突然帰ってくるっていう緊急性を持って生きてますか。それともキリストなんて帰ってこなくてですね、自分の方が先に死んでしまってイエスの方にお会いするのが先なのか、どっちが先なのか分かりませんよ。けれどもキリストにお会いする時が必ず来ますよ。その時は誰も分からないですよ。でも必ずその時は来ますよ。その時がいつなのか知る必要はありませんよ。でもその時は必ず来ますよっていうことを聖書は言っているわけです。The return of Christ sounds very foreign. Well, you know, 2000, more than 2000 years Jesus didn't come back. And we assume that he will not come back soon. But the Bible is clear, quite clear about one thing.No one knows about that day or hour except for the Father. Isn't the death the same? No one knows when we die and how we die. We never know. And we don't want to think about it. And, you know, we don't want to think about when and how we will die. And maybe we don't even want the subject raised.But the Bible says Christ will come and you will see him. Or you may die and you will see Jesus. Either way, I don't know which one comes first, but you will see him. And you don't have to know when it comes, but it will come. It will come for sure. And that's what the Bible is saying. 私たちですね、死んだら終わり。もう死んだら全てがおしまいだっていうふうに考えるかもしれません。けれども聖書は言うんですね。死んでしまっても全ては終わりではないですよ。肉体は確かに朽ち果てて地に帰りますけれども、私たちの魂というのは永遠の世界、永遠に生きるわけですよね。ヘブライ人への手紙9章27節では、人間にはただ一度死ぬこととその後に裁きを受けることが定まっているというふうに記されています。輪廻転生なんていう考え方ありますけども、聖書によるとないですね。人生一回だけです。しかも死んだらその後に裁きが来ることが定まっている。誰一人免れることなくですね。あるいはヨハネの黙示録の20章12節には、こういう言葉が書いてあります。死者たちはこれらの書物に書かれていることに基づき彼らの行いに応じて裁かれたというふうに書いてあります。私たちクリスチャンも、いつの日かですね、自分がどう生きたのか、あるいは自分が、この命をどのように使ったのか、神様のために、あるいは他の人たちのためにどう使ったんですかっていうことが問われる、評価される時が必ず来るんですよということです。聖書は神様が私たちに与えてくださったこの命、人生というものをどう使ったのかを清算される日が来るんですよというふうに言っています。 We may think if we die that we be an end. But it's not true. The Bible said death does not finish everything. Hebrews 9:27 says, just as people are destined to die onceAnd after that, to face judgment. So we don't live again on this earth. We have only one time chance on this earth. And we will face judgment someday. Revelation 20:12 says, "The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books." So the time will come for the Christians too, according to what and how we lived on this earth. Did we live our lives for God and for other people or ourselves? That will be judged. Okay? So there is a day of recreation of how we used our lives. 皆さんの財布の中にカード入ってるでしょうかね。カード、何らかのカード入ってると思いますね。おそらくクレジットカードも1枚か2枚は入ってるんじゃないでしょうか。とても便利ですよね、クレジットカード。もうすぐにバッとね、何でも買えちゃうわけですよね。現金がなくってもこう買い物できるわけですよね。ただクレジットカードね、これ一つ問題があるわけですよね。それは月に一度精算しなきゃいけないわけです。まあ、それがなければ完璧だと思うんですけれどもね。クレジットカードと私たちの人生には共通点があります。何でしょうかね。それは、私たちも、この人生というものをほとんど自分たちの自由に好きなように、使うことができるわけですよね。自由に生きることができる、自由意志があるからです。けれども、聖書は言うわけですね。命、私たちの与えられている命、人生をどう使ったかには責任が伴いますよ。そして、自分の命、自分の人生をどう使ったのか、必ず清算される日が来ますよということを言っているわけです。ですかね。神様から与えられているギフト、才能、賜物をどう使ったのか、あるいはお金とかね、いろんなものをいただいているわけですけども、どう使ったんですかっていうふうに必ず清算する時が来るということなんです。I'm sure you have a couple of cars in your wallet. Probably you are rich people. Maybe. And you have a credit card. And it's so convenient, isn't it? So convenient. Without cash, we can buy almost anything. And there's one problem for the credit card. That is, there is a liquidation day at the end of the month. I think that's perfect without it.God and our lives have commonalities. That is, you know, we can spend our lives almost freely because we have a free will. What kind of job we do, who we marry with, where we go, we can decide almost everything if we want to by ourselves. But the Bible says we have a responsibility of how we use our lives.Is a day of liquidation of how we use our lives. Our gifts, our talents, our abilities, our money. There is a day of liquidation of how you used that kind of thing. 最近ですね、この就活という言葉を、まあ、よく耳にするようになりましたね。就活、まあ、もともとこの就活、就職活動の就活から来ていますけれども、それをまあ漢字を書いて就活という言葉よく聞くようになりました。つまり人生の最後を締めくくる準備はできていますか、人生の終わりを迎える準備ちゃんとできていますかということですよね。残された家族が困ることがないようにちゃんと遺書を残しているかとかね、あるいは財産どうするのかとか、あるいは家をどうするのかとか、葬儀をどういう形でしたいのかとか、お墓はちゃんとどうするのか決めてあるのかとかですね、あるいは、何かこうことが起こった時に延命処置取ってほしいのか取ってほしくないのかとかですね、まあ、まあそういうことも、まあ、全部それに含まれるんでしょうけども、それ以上に、就活にはこれをしておけばよかった、あれをしておけばよかったっていうことがないように、大切な人たちのことをちゃんと大切にしているかな、これは感謝の言葉をちゃんと伝えられているかな、あるいはごめんなさい許してくださいってね、これいつまでも許せなかった人たちにそれ言わなかったら悔い残るわけですよ、ちゃんと言えているのかなとかですね。まあ、いよいよこう体が動かなくなってしまって、もう動かしたくても動かなくなってしまって、もう何もできなくなった時にもう遅すぎた、 これやっとけばよかったということがないように、後悔することがないように、悔いのない生き方を今ちゃんとしているだろうかなということが問われるわけですよね。まあ、QOL なんていう言葉聞きますかね、クオリティオブライフですかね、質のある生活をしているかどうかっていうのが、まあ、病気になった時には試されるわけですけど、まあ、でも病気になった時だけじゃなくて、我々健康のうちにですね、ちゃんとクオリティオブライフのある生活毎日してるかなっていうことですよね。終わりはちゃんと迎えられるかどうかっていうのは、キリストの再臨にも同じことが言えるっていうことですね。そうですね、いつか、イエス様に会うだろうっていうことは、この分かっていてもですね、まあ、どうせ2000年間来なかったし、まあ、自分もすぐに死ぬことはないだろうっていうことで、まあ、準備して待っていない場合があるっていうことです。ですので再臨というのはイエス様と今どのぐらい生きているのかチェックする、そういう、こう測りになり得る、健康診断になり得る時であるということです。皆さんですね、この再臨っていう言葉ですね、再臨ってね、こうちょっと口に出してですね、何回か言ってみてもらっていいですか。再臨、ずっと言ってください。変な宗教みたいですね。ちょっと大丈夫です。はい。再臨になるわけですよね。ちょっと無理やりですけど。今日皆さん受けてもらえないな。頭柔らかくしてくれて大丈夫ですかね。はい。再臨ずっと言ってる。臨在。どういうことかというと、再臨に、のために準備ができているかどうかっていうのは、キリストの臨在の中に生きているかっていうことが試されるっていうことです。キリストと一緒に今生きている、キリストの臨在の中に生きているっていうことがはっきりと言えるならば、何もキリストの再臨について恐れることは何にもない、死を恐れる必要も何にもないっていうことです。イエス様がいつ帰ってこようが、あるいは自分がいつ死んでイエス様に、まあ、見えることになろうが、その準備はできていると言っていいと思います。けれどもその逆で、自分が霊的に死んだ状態にいると、これは大変なことだと思います。魂にとって永遠の世界ですよ。我々がしなければいけないことはイエス様言われるんです。目を覚ましなさい、目を覚ましていなさい。我々がしなければならないことは、今目をしっかりと覚まして準備していなさいよっていうことです。Recently, I hear the words of 終活 so many times. 終活 originally means it's the activity to search for a job. But this 終活 is used for different countries used. And 終 is 終わり the end. 活 is activities. So 終活 means the activities to be prepared for the end of our lives. That is 終活. So for example, are you prepared, are you prepared for conveying your will for funeral? Or if you have the terminal illness, did you already convey your will for the prolonging procedures? Do you want to do that or not? Or did you already buy a grave so that the family left are ready to do that? These kind of things.Yeah, but besides that, in order to not to regret, I wish I had done this. I wish I had done that. In order to avoid that, treasure the people you treasure. Have you said I'm sorry to the people you haven't forgiven? Or have you already conveyed the word thank you before your body already cannot move anymore in the bed?And that's too late, when that happens. And the same thing can be said for Christ's coming. We know we'll see Jesus someday. But even if we waited for Jesus for 22,000 years, he hasn't been here, and I will not die soon anyway. And we don't think about that. But Christ's coming is actually...could become a scale or spiritual health check. Am I really ready? Am I really living with Jesus Christ right now? Oh yes, I am living with Jesus Christ right now. If you can say that, You don't have to be afraid of anything. But if you are the opposite, that's a huge problem for your soul. And if you are spiritually dead right now, it's a serious situation. So what we have to do is, according to Jesus, keep awake. What we have to do is keep awake and be prepared. 目を覚ましていることですね。もうここから見ているともうまさに分かるんですね。今目をつぶっている方、もうまさに見えてくる。
申し訳ないです。
見えるんですよね。目を覚ましていることがいかに大切かということです。目を覚ましていることっていうのは、福音に今目覚めているかということです。神の言葉に、目を覚ましているのかということです。あるいは今ですね、福音を聞いて、福音に感動して、福音を信じて、福音を語ってますかということ。これが目を覚ましている人の在り方です。神様の言葉を聞いて、その言葉に感動して、信じて、受け入れて、それをみんなと分かち合っている、目を覚ましている人は当然そうします。眠っている人というのはどういう状態なのか。もちろん福音を知らない人、霊的に眠っている状態だと思います。まだ目が覚めていないわけです。と同時に、あるいはせっかく福音を信じて受け入れて神の子として生まれたのに眠りこけている状態にある人、皆さんこうしている今も自分は起きているというふうに思っているかもしれません。けれども、もしですね、神の言葉を聞いて本当にそうだということで感動していないとしたら、それは死んでいるも同然、起きているつもりでも眠っている状態なんです。先ほども言いました、神の言葉を忘れて眠っている様子っていうのは、人を見ていても自分を見てもすぐに分かります。なんでか、イライラしてたりですね、あるいはもう憤ってたりですね、もうあるいは不安だとか恐れだとか、そんな状態です。心に怒りがある、イライラしている、恨みつらみがある、妬みがある、嫉妬している、自分の心にそんなものがある時なんですね。まあ、そう言われてみれば、もう毎日、ほぼ毎日、思い当たる節があるということはないでしょうか。なんだか不機嫌だ、なんだかイライラしている、あるいは福音来ても何も入ってこない、そういうことが確かにあるわけですよね、私たちの人生の中では。けれども、そんな時、はたと気づけばいいわけです。気づけば、あ、自分は今眠っている状態だ、やばいな。これが眠っている状態なんだなって気づけばいいわけです。神の言葉を忘れて、この世のことばかりにとらわれているからイライラするわけですよね。あるいは逆に、神の言葉を聞いてイラつくっていうこともあるかもしれません。図星だからです。イラつくんです、図星だとね。でも実は本当の姿を神様に見せられてイライラしているわけです。神様は私たちに何とかして気づいてほしい、何とかして目を覚ましてほしいと思って、いろんな形で神の言葉を繰り返し繰り返し、いろんな形で生活の中で、あるいは教会の中で語られていると思います。語りかけておられます。そんな時、ああこれが眠っている状態なんだと気づいて、私たち目覚めなければならないんです。To be awake. To be awake means, spiritually speaking, you are awake for the word of God. If you listen to the word of God and if you're moved by that and you're touched by that and you believe in that and you accept that and you want to share the gospel with other people, you are awake. Person who is asleep.Is a person who doesn't know the gospel, who hasn't heard the gospel and not accepted yet. And also, it's a person who was born as a child of God to receive the gospel, but is in a state of asleep. We may think we are awake, but if we listen to the word of God, and if we are not moved at all, and we are not touched by that, and it's same as being dead, according to spiritually speaking.Even if we think we are awake, we are sleeping. Whether we are awake or not, it's obvious when we see other people, especially eyes. And if we see ourselves, we know that we are not awake. Because in such a case, we are probably irritated, frustrated, angry, envy, you know, we are caught up only with the worldly things. Or we become irritated because the word of God is so true. You know, we get irritated if it's so true. It's talking about us. We may become irritated. But actually, God is trying to show us the things we are not aware of. And that's the thing. We got to work on it. And God is speaking to us repeatedly. So God wants us to be awake. And we notice that, oh, this is the state I am asleep. We have to wake up. We have to wake up.
神の言葉ですね、私たちもっと身近なものにするためにはいろんな工夫ですとか、あるいはいろんなこの訓練ですね、しつけっていうんでしょうかね、そういうものが必要になってくることだろうと思いますね。いつでも福音を聞ける工夫、あるいはすぐに福音に立ち返る訓練、あるいは福音に親しむ習慣作りですとかね。先週も、ひろゆきさんの方からチャレンジありましたね。あなたは、霊的な健康状態を保つために何してますかっていうチャレンジがありました。皆さん何してるでしょうか。肉の思いばかりにとらわれてイライラしている時間、もうこれ以上伸ばす必要ないですね。もう5分でも10分でも、もう早く忙しさに切りをつけて、すっきりと爽やかに生きていきたいというふうに思いませんかね。
In order to make the gospel word of God more familiar, some kind of discipline is needed, right? Hiro challenged us last Sunday that, what are you doing for your spiritual health? What do you do? He challenged us last Sunday. Well, sure. We need some kind of injury for discipline to be awake always. So my question is, what do you do spiritually? Well, we don't have to extend the time being captured by only the desire of the flesh anymore and being irritated anymore. But you want to finish the busy life even 5 or 10 minutes a day living refreshingly.
福音を信じる私たちというのはもはや、再臨のためにはね、怖いものなしなんですけれども、ただ一つ怖いのは眠りこけていることです。つまりその福音を忘れて、この世のいつか滅びてしまうものだけにとらわれてしまって、不安とか恐れとか苛立ちで心いっぱいにして、神様から離れてしまうことが怖い。本当に怖い。それこそが死ですからね。
八甲田山という映画が昔あったのを皆さん見たことあるでしょうかね。うなずかれている方ありがとうございます。古い映画です。
その中でね、八甲田山の中で私もう忘れられないセリフ、これですよ。眠るな、眠ると死ぬぞってね、眠ると死ぬぞっていう言葉を忘れないです。ちょっと古すぎてわからないっていう方は、こう南極物語の木村拓哉でもいいですよ、ね、眠ると死ぬぞって言ってたじゃないですか。私も皆さん方に同じことを言いたいです。眠るな、眠ると死ぬぞ。
目覚まし続けているそのコツは、常に福音の言葉、神の言葉に親しんでいること、聞いていること、語ることではないのかなというふうに思います。 Well, I believe in the gospel, so I don't have to be afraid of the return of Christ, but I am afraid of one thingThat is to be asleep. That is, I am afraid of forgetting the gospel, the word of God, captured by the things that will be destroyed someday. I'm filling my heart with anxiety and worries or irritation, frustration, and get away from God. That is fearful, because that is a death. Do you know Japanese TV talent Kimura Takuya? He says in the... You don't know?
Please know. But we don't have to know that.
But anyway, he said that in the TV drama, don't sleep. If you sleep, you're going to die. And I want to tell you the same thing. Don't sleep. If you sleep, you're going to die. The secret to keep awake is always to be with God, to be connected with God, to listen to the gospel, and filled with the Holy Spirit. That is the state of being awake. マタイの25章20人の乙女の話が出てきましたね。彼らも彼女たちも愚かな乙女たち、半分の乙女たちは灯火持ってたんです。でも油の用意してなかったんですね。そして花嫁の来るのが遅れたので、みんな眠気がさして眠り込んでしまった。その間にドアがバサンと閉められてしまって、時すでに遅しっていうことでしたということです。私たちも灯火、信仰の灯火、神様から与えられています。ですけれども、ちゃんと油を絶やさずに、油、ちゃんと油さしてないと燃え尽きますよ。ちゃんともらってますかね、油。火つけてますか、燃えてますか、あなたの心は。どうせ2000年間イエス様来なかったんだ、来ることが遅れたので、眠気がさして眠り込んでませんか、その間にドアが閉められてませんか、っていう、まあ、最近の話なわけですよね、チャレンジなわけです。まあ、例えてみるならば、終電の電車にね、乗ろうとして、もう一生懸命慌てて、改札口にもう走って駆けつけたんですけれども、ああ、ちょうど電車が出た後だったってね、ああ、間に合いそうなのになんて思ったって、もうそれは何の役にも立たないわけですよ。まあ、こういう例え話聞くのは面白いかもしれないですけれども、まあ、私たち真剣に自問してみる必要があると思いますね。つまり、自分は今、過去形じゃないですよ、今神の国の中に入っているだろうか。過去形では救われないですよ。現在、今、あなたは神の国の中で生きてますか、それともただそのそばにいるだけなのか。もう何年もドアの前に立ち続けてたかもしれませんけれども、それが何の役にも立たないっていうことが分からなくなってしまっているんでしょうか。この点について最後にたくさん皆さんに質問してみたいと思います。あなたは中に入っているでしょうか。今神様を知っているでしょうか。確信を持って大胆に神様に近づいていっているでしょうか。あるいは近くにいながらも神様から遠く離れてしまっているっていうことはないでしょうか。あるいは怒りとか憎しみとか、その身がつらみとか嫉妬とか妬みとかで囚われて、霊的に死んだ状態になってしまってはいないでしょうか。あるいはこの的なもので、とかテレビとかインターネットとか、フェイスブックとか YouTube とか、もうそんなことばっかり心囚われて、もう全然神様のことなんて心ないっていうことはないでしょうか。あなたは今イエス様の臨在の中で生きているでしょうか。他の方々との関係どうでしょうか。イエス様に会う就活はできてますか。今の霊的な QOL どうですかね。クオリティオブライフエンジョイしてるでしょうか。神様の臨在の中で喜んで生きてますか。In Matthew 25 there's a story of parable of 10 bridesmaid. And this story is about, they are not ready. And then Jesus came back. And then the door was shut already. So, for example, you are trying to catch a train, the last train. And you dash to the train, but it was too late. The train already left. And same thing can be said for this Are we ready? Are we really in the train? Are we really in the God's kingdom right now? That's a challenge God is telling us today. So I want to ask you a lot of questions today. Are you inside right now? Are you living with Jesus Christ right now? Are you boldly approaching God with confidence? You are nearby, but actually being very far away from God, are you? Or aren't you captured by anger, irritation, frustration, envy, jealousy, being in a spiritually dead state? Are you ready for shukatsu? Are you ready to Jesus Christ right now? And are you awake for the gospel? Are you awake for the word of God? はい、アドベントの季節ですね、それはイエス様を待ち望む季節です。人生の生産の日ですね、その日を迎える準備が今できていますかということが問われる、季節ですね。皆さん今目覚めているでしょうか、霊的に、目覚めていると言えるでしょうかね、イエス様と、聖霊様によってこのことは全ての方に開かれているし、全ての方に、可能であることを感謝します。So the season of Advent, that's the season to wait and anticipate the coming of Christ. So the question is, are you awake right now? Are you ready? Are you living in the presence of God right now? So it's a time to reflect and examine where we are right now, spiritually speaking, and get ready for the day of regradation.And I'm thankful that this door is open for anyone, anytime right now. So let's be awake and get ready. 祈りしましょう。Let's pray. 神様、今日この日をありがとうございます。キリストの再臨というテーマ、本当になかなか近く感じることができなかったり、私も今厳しい言葉を言ってしまったり、調子に乗って、いろんなことを言ってしまって、神様申し訳ありません、本当に、人間の限界を感じます。神様どうぞ私を通してではなくて、イエス様直接に、私たち一人一人の心に今語りかけてくださいますようにお願いします。どうぞ私たちが、神様あなたの臨在の中に生きることができるように、その喜びの中に生きることができるように、またその平安のうちに生きることができるように、一人一人を力づけ、励まし、慰め、これからも共に歩んでくださいますようにお願いいたします。エマニュエル、神様が私たちといつも共におられることを願っておられること、ありがとうございます。私たちもその音としてあなたのためにこの人生、一回きりの人生を使い切ることができるように、神様どうぞ助けてください。 Thank you so much for this dayTo worship you together with everyone here, we love. I want to ask your forgiveness that I properly said too many things I don't have to say this morning. So please forgive me and protect the people who heard this morning. Please open our hearts. Please help us to be awake for the word of God and your presence. We sometimes.Forget about the word of God and we become asleep, spiritually speaking. So help us to wake up. Otherwise, we will be dead. We will be just sleeping forever. So please help us to be awake and be just filled with the Spirit and enjoy our lives that is only given once.So help us to live at the forest and get ready to see you someday. この祈りを信じますと、尊い救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。